暑いですよね。とはいえ、今年は例年なく雨が多いなすなっているようで、作物の成長に影響が出るところまで来ていて、特に野菜とかの値段などにね影響が出そうで懸念されているとか、まあ、確かに毎日なんかね雲行きが怪しくて折りたたみの傘が出番多いなーなんて思っていましたけどね。まあ、雨が降るとねアスファルトからの照り返しがなくなる分都会なんかはちょうどいいって感じなんですが、最近はねかえってなんか生ぬるくなっちゃったりなんかしてね、なんとも言えない状況になったりするんですけども、そういえば8月に入ってからね携帯のあの汗拭きシートが結構活躍する日々が増えたなーなんて思ってました。そうそう、8月といえば皆さんお盆休みはどうでしたか？今年はですね職場の上司なんかはですね連休なんかを使ってですね1週間近くも休んでて、今日もなんかこのまま休みなのかななんて思ってたんですけど、ちょっと金曜日だけなんかね気持ち出社して、まあどうせ休むんだったらね全部休んじゃえばよかったのになんて思ったりしたんですけども、まあただね今年なんか電車がね例年なく空いてた感じなんですよ。いつもだとまあ空いてはいても常にこうね座れたりなんかできなかったような気がしたんですけども、今年はなんかかなりのね率で座れたんですよ。だからああこの天国いつまで続くんだろうなーなんて思ってたんですけど、結局15日過ぎからねちょっとずつ人が増えまして、まあ金曜日までね、まあ、なんだかんだといえまあ徐々に人に増えてはいったんですけども、まあでもそれでも少なかったような気がしますね。ただ、まあ、ここねこの連日の朝だとね本当休めるんだったら休みたいっていうのが本音ですよね。まあちなみに島はようやくね4月からの、ね、仕事がやっと片付きまして、まあ3月にですねやり残した棚卸しにようやく着手して、その棚卸しのあと半分ってところまで今来てます。ただ、まあ、オフィス拡張の関係でですね倉庫をね一部なくして別のフロアに倉庫が移動した関係でね、その引っ越しの時におそらく業者さんがね取り急ぎパーッと入れ替えちゃったんでしょうね。防災備品から販売備品から書類からめちゃくちゃになってて、最初のうちはですね良かったんですけど、最後の方ねどこにあるんだみたいな感じで探す状況になってしまいまして、まあ、ただ、まあ、棚卸し作業をですね、まあ、もうすでに辞めてしまった先輩と1回しかやってなかったんで、どの段ボールなのかってちゃんと理解しきれてないんで、ちょっとね、後半苦労するかななんていう感じだったりはしてるんですけどもね。ということで、ちょっとね、まあ、達成してしまいましたけども、今回はですね後半でまた素敵なねゲストさんがご登場しますので、どうぞご期待くださいませ。大島ひろしの Tomorrow is Another Day、 この番組は東京ネットラジオの提供でお送りいたします。こんにちは、しまです。さて、ですね番組冒頭でも暑いっていう話題をしましたけどね、ほんとね夏本番ね、建設現場で働く作業員の方にとって急にこんな話になってますけど、熱中症対策はね不可欠ですよね。島のですね派遣先でも現場作業されてる下請けの、ね、業者の方が倒れたっていう話をですねよく報告として上がってきたりするんですけども、まあ、その中ですねある建設現場のですね自動販売機の写真がツイッターで話題となっているそうなんですよ。熱中症対策自動販売機と題したその自販機ではですね ポカリスエットなどなんと50円で販売ということで、作業員からも助かるという評判の取り組み、事業主として設置したダイワハウス工業によりますと、炎天下で働く作業員をサポートしようと、今年の夏から関東の約20現場にですね配置されたそうで、現場の事務所の所長さんは口頭で注意喚起するよりも効果があると手応えを感じているそうです。投稿された自販機にはポカリスエットと同じ種類のポカリスウェットイオンウォーター、これ島好きなんですけどね、が、500ミリと、250ミリと合わせて、ずらりと30本、そのどれもが50円とのことですね。で、労働災害予防の正しいお金の使い方、本当に真夏の現場仕事の自販機はこうあってほしいなのとのコメントがですね、そのツイッターに寄せられているそうで、約1万5000リツイート、されているそうなんですよね。で、自販機を手掛ける大塚ウェルネスペンディングによりますと、熱中症対策自販機とするには一定量のナトリウムを含んでなければいけない、そういうのがあるんですね。ので、水やお茶は販売できないそうなんですね。で、建設現場などへの導入が増えてきているということだそうです。まあ、自販機だと冷やす手間がかからない。熱中症への、企業の意識が高まり、作業員への福利厚生という点からも注目されているということなんですけれども、まあ、今はですね、オリンピック特需ということでですね、以前、ね、福島とか熊本とか、まあ、今ちょっとね、雨の災害とかでもですね、いろいろこう、復興作業がですね、必要な場所にですね、人員が回らないで困っているという話を聞いたことがあるんですけども、まあね、オリンピックを開催するのはやっぱり人も必要ですしね、でもなかなかその現場仕事はやっぱね、敬遠されがち、特にこの夏なんか特にね。で、まあこういうところからですね、少しずつ労働環境がね、改善されていって、で、大変な仕事をしているからこその対価をちゃんとできるようになるといいなって、島も思ったりしてるんですけどね。どうしても下請け任せになりますと、まあ中間マージンとかでどんどんね、なんか先細りしていって、本来働いている人への手当が本当に激減していますからね。つい、ね、昨日も、ね、プレミアムフライデーとかって騒いでましたけども。まあね、日本をですね、まさに土台から支えている人たちっていうのがね、建築現場の人たちだと思うんですよね。そういう人たちをなんかないがしろにして何が成長だって思ったりしますけどね。冒頭でも話しましたけども、まあ、島の派遣先でもその下請けさんがね、現場仕事中に倒れたとかいう報告をよくね、報告して上がってくるんですけど、本当に中高年ばかりなんですよ、こう見てると。で、なんかね、泣けてきちゃうんだよね。なんかこういう仕事ってさ、昔はなんか若者が朝水垂らして、働いてるっていう図が、バブル期ぐらいまではあったような気がするんだよね。なんかお金のためにこうね、頑張るみたいな。でも今はさ、本当に背に腹が変えられないって言って、まさにそのね、リストロにあった人とか転職した人たちが生活の防衛のために、その家族のために、ないない仕事ながらもさ、中高のおじさんが頑張ってるとか、あとはまあ、本来だったら年金生活とかをしてもいいぐらいの年の人がさ、年金が今少ないじゃない。で、この日々の生活のためにこうね、無理して頑張ってるとか、なんか昔だったら本当そういう世代なんかはさ、デスクでふんぞり返ってさ、部下に指示を出したりなんかしたと思うんだよね。どんな現場であったとしてもさ。だけど本当なんか時代は変わったなって、本当に思うこの頃だったりしてます。まあ最近はさ、新卒の就職率が本当高くてさ、しかもその私がその新卒の現役の頃に比べたら、まあ一部の大手はまあね、相変わらずらしいんだけども、本当になんか他のそういう中小とかさ、そういうところでは結構ウェルカム状態だったりするらしいんですよね。で、まあこれからの世代を担う、まあ担う子供をね、産み育てる世代ってさ、まあ確かに若い人もそうなんだけど、やっぱりなんか中高年層がね、そういう状況だとさ、本当に次世代どんどんどんどん空洞化していくわけでさ、以前も話したけど、本当の意味でのさ、補助が必要な世代がなんか完全に無視になってるような状況がなんかね、日本くらいなーなんて、ちょっとね、脱線しまくりましたけども。まあ、ということでですね、後半に入りますが、最近はですね、2世タレントの縁故の乱用と大手事務所との癒着でですね、同じような人ばっかりがなんかメディア探してるような感がしてならない。なんかちょっと毒吐きまくってる私なんですけど、まあね、最近視聴者もね、なんかその現状にへきへきしてるような昨今なんですけど、これからまあ次世代を担おうと頑張ってるね、フレッシュなアーティストさんご紹介したいと思います。では早速どうぞ。